私有財産、市の所有財産の有効活用で財源確保と市民サービス向上を。綾瀬未来会議、増田純一郎。問い。本市では2040年頃には約1万人前後の人口が減少すると言われ、税収の減収や高齢者の増加による医療費や介護費用の増加が考えられる。私有財産を有効活用し、財源確保が必要と思うが、現在、綾瀬スポーツ公園の駐車場は無料となっている。向かい合う大和市側は有料だが、本市でも専門業者などに委託して有料化を考えないか。また、以前市内には200人前後が飲食できる場所があったが、現在は近隣市に行かなければならない。現、消防庁舎の跡地をテナントビル運営会社に賃貸し、ビルを建設してもらい、一部を多目的施設として借りる考えはないか。答え。スポーツ公園の駐車場は、週末は慢性的に満車状態となっており、大和市側が有料で、綾瀬市側が無料となっている。さらに、大和ゆとりの森との一体的な利用についても課題となっていることから、今後、提案のあった民間委託も含めて、適切な駐車場の管理運営方法を検討していきたい。また、消防庁舎跡地は、産業振興マスタープランの中でも、商業機能の強化が位置づけられており、現在、大手開発業者などに対して、新規出店企業がないか打診し、調整を図っている。今後も、引き続き市民の利便性が図られ、魅力ある商業施設の誘致に向け、交渉を重ねていきたい。学校や家庭で食品ロス削減を目指した取り組みを。公明党、松沢健司。問い。我が国では年間2797万トンの食品廃棄物が発生し、このうち4割近い632万トンは食べられる状態であるのに捨てられる食品ロスと推計されている。国連では2030年までに世界全体の一人当たり食品廃棄物を半減させる目標を採択し、国内でも農林水産省を中心に食品ロス削減運動が展開されているが、国民の関心度は低い。市民向けに食育推進の取り組みをどのように行っているのか。また、本市の学校給食の残菜状況と食品ロス削減に向けて、児童・生徒に給食を残さないために、どのような取り組みや指導をしているのか。答え。市民向けには、保健医療センターの管理栄養士や、食生活改善推進員が中心となり、進めている食育に関する教室や、調理実習の場で無駄のない食材の使い方などを具体的に説明している。また、給食センターから出る実際の食べ残しは、年間約45トンとなり、残菜の処理は、綾瀬堆肥生産組合と協定を結び、毎日無料回収してもらい、堆肥として再利用を図っている。食べ残しを少なくするため、給食センターの栄養士が毎年各学校を訪問し、紙芝居やパネルを活用して、バランスよく食べることの指導や、残菜の行方を紹介するなどしている。他に、綾瀬市環境基本計画について、お質問。窓口に、コンシェルジュの配置と受付発券機の導入を。公明党、内山恵子。問い。インターネットの普及により、生活様式が多様化、複雑化する中、個々のライフスタイルに合ったサービスの提供が求められている。その一つとして、自治体窓口業務も、 サービス向上が求められているが、他の自治体では市民課などの申請書を記入する窓口にフロアマネージャーを配置し、戸惑う方をサポートしている。本市も市民課などの窓口にコンシェルジュを配置しないか、また受付発券機を設置し番号順に案内することで職員の業務軽減にもつながると思うが、本年6月から運用開始した窓口番号表示モニターシステムの導入時に設置する考えはなかったのか。答え、コンシェルジュの配置は受付時間短縮などの効果は見込まれるが、これまでも職員が積極的に声をかけて記入方法などの案内を行っており、繁忙時にはフロアマネージャーと協力してサービス向上に努めていきたい。また受付発券機は混雑状況の目安になるが、発券後呼び出しまでに時間を要することや受け取りの際にも再度呼び出すため待ち時間が長くなることが見込まれ、導入を見送った。モニターシステムは呼び出しの順番が予測できるようになり、市民のストレス軽減になったと考えている。今後も待ち時間の短縮に向けて調査研究を続けていく。
大幅遅れのインター事業の現状を市民に正確に発信を。日本共産党上田博之。問い、仮称東名高速綾瀬インター事業は十分な市民合意がなく強引に進められ、しかも事業費は当初103億円から約158億円へと膨張している。東名北側の複数の企業と具体的な保証交渉がされていないようだが、移転契約が未締結の企業数は、また移転候補地は IHI 一社の占有となったが、他の企業の移転先の確保はできるのか。ネクスコ中日本は本体工事を平成28年度の発注事業に挙げているが、工期は契約後35ヶ月としている。これでは完成は2年以上遅れると考えるが、市民に対して正確な情報を発信すべきでは。答え、東名高速道路北側の地域では19社のうち12社との契約が残っている。また移転先は近傍でという要望や、賃貸で借りている企業からは自社工場を持ちたいという希望があるため、不動産情報の収集と移転企業とのマッチング調整などを進め、早期に移転先が決まるよう努めている。建設工事はネクスコ中日本の施工となり、本体工事の契約の手続きを行っているところである。事業の遅れはあるが、事業者である神奈川県、ネクスコ中日本、市の3社で平成29年度末の開通を目指して努力している。他に新たな危険と負担をもたらすオスプレイの頻繁な飛来に抗議を応質問。自治会への加入を促進するハンドブックの作成を。市政綾瀬斉藤慶吾。問い、本市の自治会加入率は76.3% だが、約8000世帯の未加入世帯がある。これは自治会の活動内容や加入するメリットを知らない市民が多いことが原因と思われる。他の自治体では加入を促進するために自治会活動ハンドブックや加入促進マニュアルを作成している。ハンドブックは自治会の歴史や基礎知識、加入のメリットや Q&A などの様々な情報を掲載し、マニュアルは加入率低下の問題を分析し、加入促進に成功した事例を紹介している。市民が自治会への理解を深め、加入促進につながるよう、本市も作成を検討しないか。答え、自治会の活動は市広報やホームページで周知を図り、加入促進のため、転入者に対しチラシを配布するとともに、税務職員が家屋調査に訪問した際、加入を進めている。また、県宅建協会、県央東支部と 自治会加入促進の協定を締結しており、不動産斡旋の際新規入居者の加入促進啓発に協力いただいている。自治会の加入率は年々減少傾向にあるため、自治会活動ハンドブックの作成をはじめ、各自治会の活動を紹介するホームページなどを通じた加入メリットの PR なども含め、各自治会と意見交換しながら調査研究していきたい。他に健康寿命の延伸についてお質問。